おはようございます。みんなの絆でゲーム実況を面白くするゲーム実況コミュニティ、ゲーム実況ラボの運営をしているトミです。今日はちょっとゲーム実況ラボの運営とは少し別な話なんですけど、僕武道の日本のね、武道の活動を海外に、広めるような活動をしています。で、2つ YouTube チャンネルを持ってて、1つは、ショート動画でその競技人口自体を増やしたいと思ってて、それは日本人と海外の人両方に向けて発信しています。もう一つは、その技術解説の動画になってまして、日本の YouTube で日本語で、その技術解説をしている人と、提携して、その人のコンテンツを海外向けに英語で、作り直して、投稿するっていうようなスタイルです。で、最近思うのは、ちょっとその前にちょっと変な話していいですか？変な話。はい。ちょっとエロいところも含んでアホなんですけど、こう、最近僕うつ病という病気を患っているので、その症状を改善したいなって思って、こうやって散歩をしながら、この放送も散歩しながら作ってるんですけど、朝の散歩をしています。で、同じように、その症状を良くしたいなってところから、瞑想を始めたんですね。うん。で、瞑想っていうのは、ありのままの今の瞬間を、感じるっていうことを、自分の感情とか抜きにして、30分とかね、15分とか、感じ続けるっていう、ある種の、状況認識のトレーニングなのかなと思います。僕たちは、何もしないでいても、いろんな感情が出てくるじゃないですか。座っていても、例えば、仕事の振り込みをしなきゃいけないとか、なんとか忘れてたとか、窓のね、窓を閉め忘れてるから、閉めなきゃいけないとか、いろいろ思いついて、その時その時にパッパッパッパッこう行動しちゃうことってありませんか？で、そういうのを含めて気づく感じですかね。気づくんだけど、それに対して特に判断せず通り過ぎる。鳥が鳴いているよとか、部屋で物音がしたよとか、そういうことと、もう自分の感情も含めて、出来事としてもう流しちゃうんですよね。そうすることで、こう、思いつきみたいな、それは何か、交感神経が、そういう危機を察知してお知らせしてくれるらしいんですけど、その交感神経に、あまりとらわれずに生きる、その時間を過ごすっていうことだと思うんですけど、そういうことをやってます。で、今日、この放送の時に、外を出て散歩しようと思って散歩するんですけど、ふわっと、外の気持ちいい空気が僕に降って当たったんですよね。っていうことに僕は気づくことができたんですよ。ああって。で、今鳥がチュンチュン近くで鳴いてたりするんですけど、この鳥が鳴いていたり、雲が森空なんですけど、程よく明るくなっていて、僕の体を気持ちよくしてくれてるんですけど、こう、ありのままのこの環境が、僕を気持ちよくしてくれてるなってことに気づきました。もちろんこの気温が下がったりね、天気が悪くなったり雨が降ったりすると、僕は気持ちよくいられなくなってしまう可能性があるんですけど、その時は雨が当たって冷たいなとか、やっぱり嫌だからもう家に帰ろうっていう判断をすぐ下すのではなくて、判断しない、雨が降って当たってるっていう判断をするのかなというふうにちょっと少し想像してみたんですけど、で、それをちょっと思いながらこう歩いていると、昔、今もあるかもしれないんですけど、こうエロ本とか、若者向けの雑誌とかを見ていると、ヌーディストビーチの話が出てくるんですよ。ヌーディストビーチ知ってますか？フランスとかね、フランスにある、ビーチに、全裸で過ごしている人たちのエリアがあって、 でそこはもう言うたら見放題じゃないですか。でここにエロの楽園があるみたいな感じで特集が組まれるんですけど、うん、今思うとそこにいる人たちは、僕が瞑想の話をした時のようにありのままで生きてるわけですよね。だから服を取り払って衣服を取り払ってこう全裸で、まあ自分自身結構服を着るのって劣等感を隠すようなところもありますよね。まあお腹が出てるとか背が低いとかそういうところも含めてかっこよく見せるっていうのがファッションなんですけど、まあ、そういうところも含めてありのままオープンにする。で周りの人とも比較しない、ね、周りの人も裸比較しない で自然の中で暮らすありのままを受け入れるっていうような、まあ、活動を実践している人たちなんだろうなと。今この僕今43歳なんですけど、43歳になってヌーディストビーチの真実に一瞬近づけたような気がするんですけど、っていうのがありますよね。でそうそう、それでこのなんだろうな、エロい読者目的にエロ目的にヌーディストビーチを見ているこの僕たちと、ね、ありのままで生きようとしている人たちとの間にものすごい文化的なギャップがあって、うん、もう黒船来航の時のね、あの侍時代の日本人に出会ったのとはもうはるかにレベルの違う超レベルの低いことをしてるなということを思ったんですけど、でそれと同時にこの僕あの、最初の方にも言ったのかもしれないですけど、日本の武道を海外に伝えるチャンネルの活動をしてるんですけど、その一つのねショート動画の方のチャンネルは結構こう、まあ、日本人からもコメント来るんですね。日本語と英語と両方でやってるんで、で海外の方からもコメント来ます。でコメントの違いがすごい明確で、こう海外の方からのコメントって自分は、この動画を見てこういう風に感じました、で自分はこうこうこういう工夫とか悩みを抱えながらやってるんですけど、どういうふうにお考えですかみたいな、結構具体的な悩みについての質問が多いですよね。うん、あとは、自分たちもこの活動に協力したいから、なんか手伝わせてくれとか、あと他の、英語の YouTuber、海外の YouTuber の方から、同じ武道を紹介している、解説している YouTuber の方から、協力したいとか、自分のところではこういう悩みを抱えてて、なんかこう解決したいみたいな話が、具体的な話が来るんですけど、一方でこう我々日本人からのコメントっていうのは、このチャンネルの投稿は元動画のクリエイター、だからまあ元のオリジナルの動画、もちろん僕は提携してやってるんで、許可は得てるし、一緒にもう言うたら一緒に活動してるわけなんですよ。活動してるんですけど、許可は得てますかとか、この技の多用は危ないとか、あとは何かな、あとは、どうでもダジャレとかね書かれたりしてて、こう、このギャップがあるんですよ。なんかさっき僕が言ったその、このエロ目的でヌーディストビーチに行く日本人と、ありのままを受け入れて、裸で暮らしている、ヌーディストビーチの人たちとのギャップぐらいすげえギャップがあるなって思ってて、こう、まあ、もう結構ね真面目な活動なんですよね。その武道を解説するって結構真面目じゃないですか。イメージできるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ今チャンネル名までは明かせないんですけど、その、すごいね、まあ、真面目な活動をしているんですけど、一方で、そこに寄せられてるコメントって、ヌーディストビーチについてエロい発想で見ている日本人とそんなに変わらないなって、ここってすごいなんかだから成長しないんじゃないのっていうところの一つ感じられる で、それをどうやって直せばいいのかってところはね、わからないんですけど、こう、物事に対して、対する真剣な取り組みとか、そのものを受け入れるために、こうどうしたらいいのか、みたいなところが、ないんですよね。うん、まあ、元のオリジナルの国なので、その活動に対する理解が深かったりするから、まあ、逆に言うと、つまらないコメントもしやすいのかもしれないんですけど、なんかそこが、なんか違うな。サッカーとかでもね、結構この、例えば、ブラジルがワールドカップで予選で敗退したりすると、しっかり国民が怒ったり、怒るのがいいわけじゃないんですよ。もう、こう、怒ったり、こう、選手に対する、なんだろうな、うん。もっとなんか真剣に怒ってる気がするんですけど、うん、そういうのがね、ないですよね。だから、うん、自分ごとと切り離して、こう、あくまで、こう、他人ごとで、そう、今いいこと言ったっていうか、そうだなって思って自分で言って思ったんですけど、他人ごとなんですよね。こう、他人ごとで興味本位。うん、他人ごとで興味本位。にすごくね支配されてると思いました。この他人事で興味本位な、まあ、ところがある今の日本人、まあ、僕日本人で日本で暮らしてて日本で日本好きなのでやっぱりこう良くしていきたいと思うので、そういうところってこう僕たちの活動の中でもそういうのってやっぱ振り返らなきゃいけないなって思った感じですかね。うん、まあちょっと今日はつれづれと喋っちゃってあれなんですけど、まあ武道のチャンネルで、活動していく中で、日本人の方から寄せられるコメントと海外の方から寄せられるコメントのギャップが、まあ、すごく大きいよっていうところと、昔、エロ雑誌で見たエロ雑誌とかくれる青年雑誌で見た海外のヌーディストビーチに関するその現地の人たちのありようとそれに興味本位で近づく日本人は同じだよなっていう感情を持ったっていう話で、そこってなんか本質的に全然変わりがなくて、興味本位と他人事ですね、本当にだけの自分事でないこう国民性が目に見えているということの気づきというお話でした。では今日は以上にしたいと思います。コメントをねこういう、まあ、ちょっと変わった話もするんですけど、気づきやなんかコメントがあれば教えていただけると嬉しいです。ということで今日の放送は以上にしたいと思います。ありがとうございました。